クザの耳汚し。
劇団浪姫のボーカル吉郎です。
ベースの行勢
フィス、はい、
今日は、うん、5月12日2017年5月12日だね、
はい、
最近よ、
はい、
テレビでさ、
はいはい、
徳川埋蔵金の
やつ見た。あ、ちょっと前、
ちょっと前だね、
うん、見たよ。
今でしょ先生が司会やってたのか。
ああ、はいはい、そうです
。あれってさ、
うん、
昔からよく言われてることで、
はい、
見つかってるんだったらもう放送前に新聞とかニュースとかで発表されてるって、うん、
はい、
言われがちじゃない。
そうだね。
多分これね、親とかがそんな話をしてきたの、子供に。
絶対言われることだな。
そうだ、だって俺たち超ワクワクして見てるのに、いやいや出てないとお父さんが言うわけよ。なんでよ、わからんさって言ったら、うん、新聞とかでやってましたみたいな、うん、収録だよみたいな言われてさ、録画だよとか、でも可能性としては全部もうシークレットにして極秘でさ、
はい、
もう発掘も完了して、
うん、
超秘密にして、
うん、
今まで黙ってたっていう可能性もある
んじゃない、うんうん、
それ考えたら見ちゃうよね。
いや見るよ、
俺昔からそんなこと言うけど、
うんうん、
全部隠してたらどうなるわけみたいな、
うんうん、
まあ、結局出ないんだけどさ、
うん、
俺もしかももうそんな見る時間はほんとないし、
はいはい、
飛び飛びでした、うん、でもさこれでさ、
うん、
なんか調べた話っていうかさ、
うん、
なんかね沖縄ってさ、
うん、
電車はなかったんでしょ。まあ、モノレール開通するまで、モノレールはある、まあ電車はないけど、うん、モノレールが開通するまで、ああいう公共の交通機関ってバスぐらい
あったんだよね。
超昔ね。
超昔よ、
うんうん、でもまあ現代ではないじゃん。
地下鉄はない
ないでしょ、
うん、
だから要するにモノレールじゃなくて地下鉄にしろみたいな話もあったりするんだけど、このなんで地下鉄にしないでモノレールにしたかって話があるんだけど、わかる？
いや知らないし。
なんかね一般的には、
うん、
不発弾がめっちゃあるから掘れないみたいな、そういう話になってるらしいんだけど、
これ、ね、不発弾は調査するからね。
まあでも調査するんだけど、うん、ほら開通する予定のところに埋まってたら、うん、もう、まあ、
ね、工事が止まっちゃう、
止まっちゃうから、うん、っていうことになってるんだけど、本当違うんですよこれ。
ああまあね、そうだ。
怒ってんのこれ、もしかして。
なんかなんとなくね。
ほらそう。まあ、さっきの埋蔵金の話なんですよこれ。だから、
ね、
琉球王朝の、
琉球王朝のでしょ。オウムよく聞くよ。
あ、そう、
聞いたことあるよ
これね。なんかね、その地下の工事中に、
うん、
やっぱりお宝が、埋蔵金が見つかったら、
はい、
なんかやばい、やばいっていうか取られるわけじゃん、
うん、
だから琉球王朝の末裔がストップかけてたんだってそう、で、
うん、
でもなんかモノレール開通した後は、
うん、
なんかね、沖縄はもう、 こう地下駐車場めっちゃ増えたらしいわけ、
うんうんうん、
なぜかっつうと、
うん、
なんかね掘ったんだって、もう取り出したんだって。
あ、埋蔵金を、
うん、でその跡地を全部駐車、地下駐車場とかにして、なんかね変なところに駐車場があるのが多いんだって。だからビルのさ、ね、地下にあるとかじゃなくて、全然道の地下とか、空き地の下とか。
ちょうど先週ゴールデンウィークだ、ゴールデンウィークの時に那覇行ったんだけどさ、
うん、
で、まあ、地下駐車場、
うん、
止めたんだけどさ、うん、そうなんだよ、地下駐車場のさ入り口がね、普通ビルに面して、
そうだ、ビルの地下にできて、
ビルの地下にできて、うん、広がってるんだけど、うん、ちょうど道の真ん中に急にポンと出口が、
そうそうそう、
入り口がさ、
ね、
出るわけ。
それはだから埋蔵金埋まってる場所が、
うん、
そんな、ね、いろんなところにあるから。
ああそう、そう
らしいんだよ、
うん、
でそのこういう越したところを、うん、まあ、地下空間ができてしまうから、
はいはい、
まあ、駐車場にして使ってると。
ああ
るか、あるあるかこれ
あるっていうか、だからなんだろう、このさ木 金属探知に関してはさ、
うん、用事はうるさいからね、金属
探知、まあまあまあうるさいというよ、
用事やったからね、爆弾探しね、
そうそう、爆弾
処理じゃねえや、不発弾処理
じゃねえ、それ、探知
探査、ね、
工事の探査ね、うん、工事の、まあ、公共工事、
うん、だから何か何かのこの土地の工事とかする前の、
そうそうそうそう、
何、地域探査
って、はい、あの自治体とかさ、うん、まあ、役所から依頼されてさ、うん、あのやるんだけど、
だっても2000年より前ぐらいにやってたもんね、
そうそうそう、
1998年ぐらいか、
そう、18歳もやってて、うん、だからね、結構頻繁にそういう磁気探知っていうか金属探知はさ動いてるわけよ、あの沖縄はね、うん、だからその時にさやっばい反応あったらさ、うん、ねえ、これちょっと爆弾、なんか爆弾の反応とかもあるわけ、
うん、
なんとなくちょっとグラフでさ、うん、波形で、うん、あ、これ、あ、爆弾だなみたいな、
あ、そう、
なんとなくね、分かってくるらしい、らしいというかあるらしくて、まあまあ、鉄くずとかさ、
うんうん、
この長さは1メートルぐらいの鉄くずかなみたいな、
あ、この波長がね、
そうそうそう、鉄筋のなんかかなとか言って、でこれさ、だからそういうお宝が埋まってたらさ、まあ、もうやっぱ特殊なさ長さのね、爆弾よか長いし鉄筋よか長いしとか
周波数がね、
そうそう、周波数があると、うん、ね、いうこ、そっからね上に連絡行ってさ、
そうそうそう、でその琉球王朝の松江に連絡行って、
そうそうそう、松江に連絡行ってさ、ひょっとするとみたいな、
ね、まあ、
あるかもしれない、
あるかもしれないね、こういう話です。でちょっとメールを紹介させてもらいます。
はい、
お名前はね、
み
おほっぺさん、
みおほっぺさん、
はい、はじめまして、
はじめまして、
いつも米八そばのツイートによだれをすすりながら見ています、我らがアマンさんに教えてもらい、
うん、
ポッドキャストで過去回から聞きました。これアマンさんね、もう本当にもうありがたいっていうかね、めっちゃ
広告塔にな
ってくれたんですよ、いろいろ、まあ、いろんなポッドキャストをさすごい紹介した
わけ、あ、はい、
この人、
うん、
すごい、どのポッドキャストのさ、
うん、
レビューにもこの人の名前あるから、
あ、神なん、
神だね、もう
神、
うん、ポッドキャスト人と言っても過言ではないだからね、バーマンさんね、それはね、うん、で最新回でのブリッコ、
ブリッコ
前話したね、なんか
ボディたちの、
ボディたちの、私も好きです、うん、ブリッコ、
はい、
やはり10代の頃は嫌な部類にいましたが、
うん、
自分も大人になったのかな、
うん、
天然の子もわざとやってる子も今や可愛らしく思います、
うん、そう、
佐藤珠緒さんも好きです、
うん、
このままおばあちゃんになるまであのキャラで突っ走ってほしい、
うん、
小座耳のお二人はツンデレな人はどうですか、はい、私はツンデレさんは自分に自信がない人はそうなっちゃうのが多いような気がして、それも愛しく見えちゃいます、たまにもうええってなりますけどね、
あ、ツンデレね、
ツンデレね、
ツンデレは
ツンツンデレデレしてる、
ツンツンデレデレね、
ツンツンしてて二人の時はデレデレしてるから、どうなの、まあ、そんな感じでしょ、
いや、でもあれだよ、ツンデレやっぱ上手い人がやんないとダメだよね。
だから予想必要があるってことでしょ。
まあ予想
で。でもさ、あれナチュラルの、ナチュラルってその人いんのかね。
いると思うよ。
でもさ、一応よ、うん、あの中学校の時の同級生でさ、
うん、
いたよツンデレの男は。
男が。
あのさ、もうみんな友達みんなで行く時にはさ、
はい、
めっちゃ強く当たってくるわけ。
おお。
誰にでもそうなんだよ。英語だから。でもあのなんか2人気になると、
あ、いや
ジュース飲むかとか言ったらめっちゃ怒るっていう、怒るっていうかさ、なんか優しくなるっていう、今でいうツンデレの男がね、歌うんです
よ。これだ、素人の部類、
素人の部類、
素人の部類になるんじゃない。
これはさ、うん、あのナチュラルじゃん、そういうこの
ナチュラル、そういうやつは、あ、こいつにしてはナチュラルだけど、受け手側としたらやっぱ素人と思っちゃうんじゃない。
素人って何、ツンデレの素人、
素人だから、デレの方がちょっとなんか違和感思っちゃったでしょ、持つと、
そうだね、お前は普段はなんかツンツンしてるのに、
うん、
今日はデレデレっていうか優しく、優しいなっていう違和感持ってた、
その違和感感じちゃったんでしょ、
それはもちろん、
よしろされて、
うん、
デレされて、
うん、みんなが、みんな感じたけどね、全員が、
だからそれでも素人だね、ツンデレ界の素人にの部類に入っちゃうんだよな、
この、ね、切り替わりのなんか、
だそこでデレをうまいやつじゃないと使っちゃいけない技かな、
これツンからデレに変わるときに、
うん、
違和感がない人がいるってこと？
いると思うよ。
本当？うん、会ったことないんですけどさ。
いると思うよ。
そのプロ
が。そこが気持ちいいからね。
あ、そう。
うん。
もう奥が深いね。
いると思うよ。
わかんねえな。まあまあ沖縄帰った時はぜひ米初そば寄らせてもらいます。沖縄出身なのかなこのミオホットさん。
あ、そうだね。沖縄
帰った時。
うん。
スバースバー、体がスバーを求めてる、
うん、
あ、高齢グースは置いてますか？
置いてますよ。置いてます。
高齢グースっていうかうちのさ、
ね、オス
ね、オスね、
うん、
あの普通高齢グースっていうのはあの島唐辛子を青森で漬けたやつなんだけど、
うん、
あ、泡盛ね、
うん、
うちのはあの高齢グースを酢で漬けてあるんですよ、
うん、
でそれはあのお肉漬けて食べるとうまいっていう感じでやってるんですが、うん、まあまあそれは売ってますね、
うん、
そんな感じだね。このね、あのツンとかデレとかの話はね、
うん、
ツイッターでもご意見いただいてるんですよ。
あ、そうなんだ。
ニョロ883なんだけど。
あ、初めました
かな。いや、前じゃ結構昔から聞いていらっしゃるとは思うの。わからんわからん。ぶりっこや過剰ボディタッチの天然物、うん、人工物問題、
うん、
吉郎さんの言いたいことはわかるが微妙に面倒くさい感、
うん、
幼児さんのクール&ドライな大人対応との差が面白い。吉郎さんが結婚式披露宴で説教の話に笑ってしまった。気のいい兄やんだけどやっぱめんどくさいとあのシャープ小ざみみで言ってもらってますね。
多分
要するになんだあの幼児はそんな人がいてもいいと思うよっていうこの大人の視線だったんだな。
あ、そうだね。俺は嫌いじゃない。
君は君でいいんだよってことでしょ。あの夜回り先生ってことでしょこれ。
あ、そうそれはそういう
こと
だよ。いや、まあ、いいと思うよ俺。
まあ、でこのさ前回さこの話したこの俺がこの結婚披露宴の時に説教した女の子ね。
ああ、
説教した女の子、
はいはいはい、あったね。
あの子の名言があってさ、
うん、
その一夜限りの人と夜を過ごした後に、
うん、
その相手にさ、
うん、
こう言ったんですよ。
何ですか？
あと一発やりたいからお前の友達呼んでおい
それわかりますよ。
やばいじゃんこれ。だから
それはもう
つまりね、
病気だよね。
そうです。つまり満足できなかったってことだね。それはお前説教するでしょ俺も。
するよ。
本当
に男に失礼だな。
そういう、うん、そういう女だからそれは俺も説教するわお前。お前はもうってもうそんな感じだね、
うんうん。
あとはね、実は俺あの、
はい、
たまにこのポッドキャストでも。少し話題に上げる BS モテモテラジ袋っていうポッドキャストにゲスト出演したんですよ。
おお、あね、なんか
見た？ツイッターとか
まだ聞いてはないけど。
聞いてない。うん、聞いてよ。
あのなんか、ま、反応があったよ
ね。うん、皆さんもあの聞いていただけましたでしょうか。
うん、
ぜひ聞いてほしい。ね、あの BS モテモテラジ袋のね。
どんな番組なの？
もう
面白い。
多岐にわたるね。
おお。
もうマクドナルドの話が多いから。
あ、そうなの。
なんか、まあ、でもすごいいろんな話するわけよ。格闘ゲームとか、
あ、
でもとにかくすごいいろんな話があるわけさ。
内地の大阪の方、
大阪の方と、もう一人は豚尾さんっていう人は大阪の方で、まあ、これ聞いてる人はもうみんな知ってると思うけど、あ、まあ、幼児に説明すると
沖縄住んで
る豚尾さんっていう人は大阪に住んでる、うん、もう一人てっちゃぎさん、てっちゃんさんは沖縄の人だと、うん、
あ、その人沖縄の人、
てっちゃんさんは沖縄の人で、向こうはスカイプで通信して、
スカイプで
録音してるわけ、いつも
してあれだか。
で俺もスカイプで今回参加して、
うん、
でその時タイトル、そのモテモテ BS モテモテラジ袋に俺が参加したやつのタイトルは、
はい、
カメラの闇と沖縄ユタの闇を語る、う
ん、はい、
ってやつと、
はい、
理想のマクドナルドと沖縄の気のいい兄ちゃんの闇、はい、っていうタイトルで BS モテモテラジ袋にアップされてる回に出演してるんですので、ぜひ聞いてみてください。
なるほどね。
幼児も聞いて
よ。お、聞
く。これめっちゃ楽しかったマジで。
そうなんだ。
3時間ぐらい
ず
っと話したんだけど、多分。いやー、もうね、ツイッターの評判も上々で。
お、
めっちゃ美味しかったね。
美味しかった。
嬉しかった。
あ、嬉しかった。
うん、
あ、
なんかほら、
あ、向こうから招待、なんか誘いが来て。
そうそう、まあそのなんか誘いが来てというか、まあ今度ぜひ出たいっていうのも言ってたんだけど。ああ、うん、ラブマシンガンの大輔さん、 あの人小さ耳のリスナーなのよ。
え、そう
な
の？いや、知らなかった。
この沖縄の伝説的バンドのラブマシンガンの大輔さんね、
はは、
彼がね、俺のこの出演会を聞いたらしいのよ、 BS マテマテラジオクロの、
はい、 ツイッターでね。
ツイッターで
面白いって言ってたよ。
これはそれ一番嬉しいね。
いやーよかった、嬉しい。
あれだよね、
何
面白いって言っていただけると嬉しいよね。
嬉しいよ。俺もだから自分が出てるこのモテラジの回、
うん、
何回聞き直したか分からんよ。面白かったから。よしも聞いてるから、
こう
3時間ぐらいある。 2回あるから、
はい、
まあ、1時間半ぐらい。
3時間、あ、一応は分けてるってこと。
そう、1時間半しゃべって一旦休憩して1時間半しゃべってみたいな。
ああ
、そう
でもさ、やっぱこういう系のさ、ポッドキャストとかさ、
うん、
そういうのってあれだよね、ちょっと音質とか大事だよねみたいな。
そうかな。
いや、なんかさ、大体結構あれでしょ、あのイヤホンで聞くよしろ。
そうだね、そういうイヤホンで聞くの。
なんかね、たまにこうキッキンしてるやつとかない？
ある？
うん。
あ、うちのやつ？
うちのやつじゃなくて、あの他の中だから録音が下手な。
あ、そう。
番組とかさ、なんか初期もう耳がさ、なんか変な高音が鳴ったりしてさ、なんか嫌なやつがあるの。もうその時点でもう、あ、いいやなるから。
そういうこともあるの。
それは気をつけた方がいい。
分かった、気をつけます。じゃあ一応あの俺らのこの収録の環境も iPhone で撮ってるだけだからね、はっきり言って。
あ、うちらのは、ね、聞き取りやすい。
でもさ、凝ってる人めっちゃ凝ってる
よ。あ、まあ、そりゃそう
だよ。マイクとか
ね。
俺ら iPhone ここに置いてやってるだけなんだよ、マジで。しかも無料のアプリで撮ってるだけ。
まだ俺の声がさ、あの聞き取りづらいでしょ、
ね、
あのイヤホンじゃないと。
イヤホンじゃないと。でも古市光太郎ってことで俺よしとしてるんだけど、これ。
それはあれなんだけど、うん、だから素のスピーカー、
うん、
言われたもんね。4時何言ってるか分かんねえっつって。あのまあリスナーさんがいて、
うん、
その奥さんが、
うん、
あのその
聞いてくれて、
そうそう、うん、スピーカーから出てるのを聞いて、うん、パソコンのね、
うんうん、
そしたら、あ、ちょっと用事が
何言ってるか分からない。
用事は何言ってるか分からない。
そりゃそうだ。
イヤホンで聞いてくださいって話だ、ね、う
ん、用事が滑舌良かったことないもんな。
です、ね、まあ滑舌もそうだけど、
声質か、
こもってるね、声質がね、まあ、うん、
これボイトレでどうにかなるよ。これだから俺がどんだけこれお前にあのレクチャーできるか。
ああ
、だからこれだ、声出すときは、
うん、
ウィーン、ウィーン、ウィーン、ウィーン、これほらウィーンっていうのを覚えといて。
ウィーン、ウィーン、ウィーン、
これの時さ、もう前に出すようにするわけ、
うん、
前に、
うん、
このウィーンのこの声が当たる口の中、
はい、
そこに声を集中させるように意識したら、
はい、
あの声が通るわ。
通るんだ。
通る通る。
ウィーン。
普通は後ろにあのこもってる人ってやっぱり声の当たりどころが後ろにいってるわけよ、喉の奥とか。
ああ、そうそうだ、
うん。
その感覚だ。
違う違う。俺はもう。
もう前に前に。
ウィーン。ウィーンってやった時に当たるところ、本当に。そう、そこに意識。
パーデンね。パーデンねんだった。
パー。パーなんてよ、パーなんてよ、そう、もう、まあ、わかんない。まあ、この、BS モテモテラジ袋を出演させてもらいましたので、皆さん、ぜひ聞いてくださいね。で、その時にちょっと話したんだけどさ、
うん、
今、俺、アマゾンプライムでガンダムにハマってるわけ。
うんうん、ごめんさ、俺、アマゾンプライムがよくわかんない、まだちょ
っと。あれね、年間ね、3900円ぐらいで、
あのアマゾン。お届けする
お届けのアマゾン、
アマゾンの映像部門2、
映像部門、
うん、ああ、そういう、
あとあの郵送部門でも、
うん、
沖縄以外の人にはあのなんかメリットあるんだけど
ね、
でも、はい、当日ものが届くとか沖縄関係ないからできないから、そういうのって、まあ、あの映像部門考えても3900円ぐらいで、4000円ぐらいで年間、
あ、年間な、
うん、もうめっちゃいっぱい見れる、その中でガンダムやってるわけよ。
やってる
っていうか、その
あ、見てオルフェンスだった、
そう、
うん、
鉄血オルフェンスだ、
オルフェンス、
ヨジは見てないよ、まだ
見てない。
あれ俺あと1話見たらもう全部、
あ、そう、
50話あるんだけど、
あ、
もうね、朝の5時に起きてね、毎日2話見る生活
見てるんだ。
さ、
あららら、
めっちゃハマったっけ、もう、
あ、そう、
超いいわけよ。
お
もうね、 めちゃくちゃ泣けんのよ。
ほうほうほ
う。もうマジ最高で、3話に1回ぐらい泣かせるわけ本当に。
ああ
、もうよ。だからね、これまた面白いのがさ、もういろんな要素が入ってるわけよ。
あ、
これまあもう語られてるかもしれないから、もうちょっと恥ずかしい、まあ言うけどさ、まずゲイ要素があるわけ。まず
あ、ゲイ、
ゲイの要素もある。でロリコンの要素もあるわけ。
ロリ、
俺はロリコン気持ち悪いけど、なんか9歳の女の子と結婚とかそういうとこ出てくるさ、
うんう
ん
うん、
で そんなこと抱き合ったり、抱き合って裸でじゃないけど抱き合ったりとか、うんうん、あとね、何、小児性愛っていうかさ、
うん、
ちっちゃい男の子好きの大人の話も出てくる。
お
で、あとは賛否要素もあるわけ。女二人男一人のシチュエーション、で女二人も仲いいみたいな、この男の人だったらいい、ドキドキするシチュエーションも入ってる。あとね、ヤクザ要素。
ヤクザ、ヤクザ人気、
うん、人気、これよ、ヤクザガンダムって言われてるらしいわけ。世間なんか噂によるとね、もう確かにそうで、杯交わしたりとか、兄貴とか、おじきとか、親父とか、そのバンバン出てくるわけ。で、人の殺し方も、もうかっこいいわけ。ビートたけしのさ、映画と一緒。もう躊躇がないわけ。とにかく殺すって決めたら、こう銃口を向けたら、メイドの土産に教えてやるぜとかはない。
ないね。
速攻殺す。相手が何か言ってる間にもう面倒くさいってすぐ殺すみたいな。このスピード感とか、
うん、
もうたけし。
うん、
ガンダムっつうか、
うん、
もうガンダムアウトレイジって言った方がいいんじゃないか
これ。そこまで
なかなかいいわけ、めちゃめちゃ。そっちの方がしっくりくるかな。幼児絶対好きだと思う。
じゃあ見てみます
よ、うん、漢字もバンバン出てくるし、
うん、
要するに
日本なの設定は。
日本っていうわけではない、要するにまあいろんな地球もあるし、地球人なんかね、こいつらのヤクザ的なところの世界が杯交わすときに漢字で名前書く必要があるみたいな感じで、修士みたいな書くわけ。この時は日本人風の
システム。まあまあ未来の話だ。
まあまあまあ、そうそうそう。でなんかこの荒屋式システムとかよ、うん、荒屋式っていうこのシステムを使ってガンダムを動かすわけよ、うん、この体になんか手術を施してみたいな、この荒屋式って言葉とかもなかなかしびれるわけですよ。だからめっちゃ活かしてる、本当に。しかも泣かせるしね、
うんうん、そう。
でもだからこの泣かせるっていうところだと、うん、このさっきから言ってるこの要素の中で、
うん、
俺が一番重要視してるのが、仲間がどんどん死んでいく要素ってのがあるわけ。
ああ、
俺これ大好きだわけよ。
はいはい、
ね、
減ってくる仲間が
どんどんよ、今まで信頼してて、
はい、
頑張ってきた仲間がどんどん死んでいく。
はいはい、
俺昔からそうなんだけど、ほらドラゴンボール、でも俺は一番よ好きなのはナッパ戦だわけ。
はいはいはい、
ナッパの戦い、ナッパとベジータのナッパが来たでしょ地球に、
うんうん、
その時のナッパとこの地球軍の戦い、この、
うん、クリリンが、
クリリンはさ、いやいや違う違う、
クリリンじゃ、
クリリンじゃ、ヤムチャはサイバーマンで殺されてるんだけど、まずチャオズがナッパに自爆で死ぬ。天さん、ね、
くっついてね、
くっついて死ぬ、うん、でその後天津飯も気候法ですぐ死ぬ、
うん、
やでピッコロもご飯をかばって死ぬ、
うん、
この時俺めちゃめちゃ燃えたわけよ。最高の展開だとこれは。でその後もうフリーザ戦とかあんまり死ななかったさ、クリリンはその時死んだけど、
うん、
なんかうまくみんな生き残ったなみたいな感じだったさ、うん、まあ、ベジータも死んだけど、
はい、
なんかワクワク感はよ、ナッパ戦の時よりはなかったわけよ、フリーザーの時って。その後のセル編もそうだけど、
うん、
であとブー編もそうだね、
うん、
どうせ生き返るんだシステムが働いてるから、もうドラゴンボールの世界
で。ああそうだね。
だからもうあの時のドキドキがなくてさ、
は
い、でそれをさこのガンダムでめちゃめちゃ感じてるわけ今。あと1話で俺最終回なんだけど、
はい、
もう楽しみでしょうかね、あと1個見るのが。
なるほどね。
本当にだから本当に、で、これ気づいたのが、ガンダムって多分全部、全作品が、仲間が全部死んでいくじゃん。
はい、あ、そう、
多分
そうなんだね。
どう考えても。俺、ガンダム見ればよかったんだよ、最初から全部。
ああ。
燃えるんだよ。ガンダムの初期ガンダムとかも見たけど、全部は見てないけど、なんかね、やっぱ俺は新しいもの好きだからさ、うんうん、絵が古いのが耐えられないわけよ。
ああ、確かにね。
だから途中で見るのやめたんだけどさ、うん、まあ、だから最新のやつ、このガンダム今鉄血のオルフェンズの前の多分ガンダムエイジとか、うん、ダブルオーとか、
はい、
ウィングとかなのか、俺見たら多分もう泣きまくるはずだな。なんかよ、このガンダム見ていろんな思ったことがあってさ、
うん、
本当に久しぶりにこの連続ものっつの、
うん、
アニメで見たんだけど、もうこの音楽がめっちゃ重要だと思うけど、主題歌っつうか、
はい、
これはな、主題歌っつうか、なんかエンディングの曲なんだけど、
はい、
なんかエンディング用のアニメーションってあるさ、例えば、はい、今からパッとエンディングになって、はい、そこからエンドロール的に声優の名前とか出てきて、
うん、
制作監督誰々とか流れるパートが、
はい、
テレビに流れるでしょ、うん、なんかね、そのモードに、そこに突入する時間帯なのに、
うん、
まだアニメが続いてるっていう、
あ、
あるわけ。なんか、なんか最近はそういうのが主流みたいで、
う
ん、俺はあんまり気づかんかったんだけど、うん、なんかほら、この高校教師のシステム、高校教師ってさ、ドラマ、
うんうん、
高校教師システムでさ、
も
う最終回の時に、高校教師の時は、
うん、
終わってエンディング流れてエンドロールも流れてるのに、うん、いつもと違って、うん、新幹線かなんかの映像がずっと流れてたわけ、
ね、
この2人が乗ってるわけさ、真田広之となんだっけあれ、ね、忘れたけど女子高生が名前忘れたね、
名前忘れた、
なかなか美人のね、で
復活エリじゃない、
全然違うね。まあまあ最近見ないけど、何言ってんだろうね。まあそれずっと続いてさ、だからなんかその新幹線が流れてエンドロール流れてる、いつもと違うわけ、
うん、
その時ってワクワク感がすごいじゃん、
何が始まる、
何が起こるのみたいな。だからその時は高校教師は最終的に自殺した映像が出て、この手がガクンってなって、
なんかあの結んでるね、
紐
が赤い紐
で結んでる感じで、
ガクンってなって、
うん、
死んだのかなみたいなね、
それで終わった
かなみたいなね。
でそういうなんか今までと違うエンディングの曲は一緒だけど、
うん、
違う映像を流せば、
うん、
これが流せるじゃんまた。
まあまあまあまあ。
だからあの俺はそれをだから鉄血のオーフェンズ1話から見てるときに、うん、そういうシステムがたまに入るから。
ああ。要所要所
ね。そう、要所要所に入るから、うん、このエンディング曲は飛ばさないで見て、俺このエンディング曲に自分を鳴らそうと思ったわけよ。この曲も好きになって、ま
あ、
修行みたいな感じじゃない？
ああ、まあ、いわゆる アニソンなんだ。
アニソンを好きになればさ、その時にこの例えば悲しい場面が続いてたときには感情が込み上げてきて泣きそうになるじゃん。それが倍増するでしょ。そのためにこのエンディング曲も好きになろうと思ってすごいずっと聴いてたわけ、
うん、
でもさこの最近のアニメってその主題歌が変わるわけよ、主題歌っていうかエンディング曲が、
ああ固定じゃん。
ドラゴンボールってさ、俺らが知ってるドラゴンボール、うん、悟空の少年時代、
はい、
天に入れろ一個だけだったでしょ、
一個だけだったね。
で最後はあのブルマの歌あったでしょ、
ね、ロマンチック
アゲイワイルド、ロマンチックワイルド、ロマンチックアゲリオかワイルドかどっちか分からんけど、
アゲイルヨーカ、
うん、まあ分からんけど、その1曲しかなかったじゃん、違うんだよだね、
その場面によって
場面っていうか、
あの変わるってこと、
1話から何話まではこの曲、
ああ
要するに4曲、
ああ
の主題歌最初の冒頭の曲が4曲で、エンディングも4曲で変わるわけ、多分4曲だったわけ、
あ バトンシステムが、
バトンシステムが、やっぱその方がやっぱり売れる人が4組になるわけだよみたいな、まあ、だろうけど、
うん、
だせっかく修行したのにあの急に変わるわけだ、
はいはい、
まあいいんだけど、その都度修行するんだけど、
うん、
もう1曲だけよこのエンディングの曲ですね、うん、エンディングっていうのはやっぱりもうこの全部バラードだけど、
はいはい、
もうこの1曲だけは、
うん、
全然
はまらない、
はまらないのがあって、
あ
もうきついわけ、なんかよ、
せっかしの世界観、
生理的に無理だって、
生理的
に、歌詞とか歌詞もそうだし、
歌詞の世界観
歌い方も、歌詞もさ、もう浅はかだなみたいな
歌い方、
うん、でこんな批判したくないんだけどさ、俺ガンダムの鉄血オルフェンズが大好きだから、あえて言わせてもら
って、全てを好きになりたいんだけど、
全て好きになりたいんだけど、
あえて言うなら
このバンドだけはよ、誰かをもう名前も知らないけど、 ファンの方がいたら申し訳ないけどもう無理で、
あ、そうなんだ、
苦痛だけ。だからもうこの曲の時期はもうエンディング飛ばしたね。だから見てない映像があるかもしれない俺。本当に歌い方が無理で、
うん、
あのよ、あのもうこれめちゃめちゃいっぱいいるんだけど、ラルク・アンシエルってさ、出てきた後に、
うん、
あの歌い方がめっちゃ増えたじゃん。
増えたね。
わかるでしょ。
あの
いやみたいな、なんかその一回低くしてからに急に高くするみたいな。
低いが、ねえ。
みたいな
歌い回しでしょ、
歌い回し、拳利かすみたいな、演歌的に言うと、みたいな、これめっちゃ流行ったじゃん、流行ったって増えたじゃん、
あへあへあへ、
あへあへあへ、いや否定して言ってるわけじゃないよ、あの系統が増えたわけよ、でソロ系統だわけ、
あ
で、きつ、俺はあんま好きな方じゃないから、なんかきつかったんだな、めちゃめちゃ。なんかよ、
そこばっかりは譲れなかった、
ばっかりはよ、ちょっと全然ハマれなくてさ、このラルカシェルってさ、
うん、
めっちゃ可愛かったよ、
可愛かった、
うん、
あーの出た
時期でし
ょ、
俺も女と思ったっ、
女子と思って、俺本当に
めっちゃ可愛いと思って、
初めて見たのがポップジャムだったの、 NHK のさ、
あ、そうなの、
うん、白シャツでさ、
じゃあなんかワンピースみたいなの着たんだよ、あのスカートのワンピースみたいなのよ、
あ
夏服っぽいよ、あのハイドがね、
はいはいはい、
ハイドが、
俺見たのがもうあのそれさ、あのだからそのポップジャムで本当白いワイシャツですげえシンプルでさ、
ワイシャツ、
ワイシャツ で、まあ髪ロン毛でさ、
ロン毛っていうかソバージュっぽい感じだったんだよね、
ソバージュ、女の人は
シンかわいかったっけ、
かわいかったよ、
でさ、なんか俺思うよ、なんかザパチパチだか、
うん、
なんかそういう系の昔の雑誌のさ、
はい、
ビジュアル系とかもっていうような、
うん、
その表紙かなんかで見たんだよ、死に可愛いのが出たと、女ボーカルでみたいな、そしたら俺それでかどうか分からんけど CD1 枚買ったんだよ、シングル。あれよ、あのほらビデオが田園少女のさ桂正和さんかな、
あ
のあの漫画でさ DNA2 っていう漫画があったわけ、 DNA2 だったかな、そのアニメ化された時の主題歌だったわけ、
うん、
でこれ聞いたらさ、
うん、
声が男に聞こえるけどなみたいな、こんな低いかみたいな、でなんか何かで調べたら、まあ普通にビジュアル系の男だ、
男だってね、
がっかりよね本当に、あんな可愛い子男なんかやんじゃん、これはまあそんな感じで終わらせていただこうかな、
はい、
今回はね、
はい、
そういう感じで終わらせていただきます、
はい、
この番組は小座の耳汚しという番組でございます、
はい、
ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします、
はい、
過去放送なんかは、小座の耳汚しのホームページから、
はい、
まあ、アクセスすると、まあ、大体聞けますので、
はい、
まあ、聞き放題でお願いします、はい、あとあの小座耳そばというおそばも用意してますので、うん、これも小座の耳汚しのホームページからご購入可能です、
うん、
僕の昔読んだ古本もセットになったやつなんで、
うん、
ぜひご検討ください、
はい、
OK、
はい、
いいか、
大丈夫、
よし、じゃあまたいずれ、
はい、
耳汚し。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。